ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、奥のテーブルのお客さんの注文をお願いね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと、出雲市いちじく日和の堀江拓さんと、同じく出雲市ワハーブカフェハモンの浅枝翔子さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
拓さんは浅枝さんとどういうつながりなんですか？出会ったきっかけというか。
元は出雲市の地域おこし協力隊になったタイミングが全く同じだったっていうところからですね、は
い、それいつぐらいなんですか？
それが2022年の4月1日です、
うん、それまではたくさんは、はい、どういう人生というか
人生
そうですね、どんな感じでここまで来たんですか？
はい、元は生まれが雲南市の吉田町生まれだったんですけども、5歳、まあ保育所の年長ですね、その時に親の仕事の都合で大阪に出て、そこからずっと、まあ、兵庫県だったり大阪だったりとかでずっと、まあ就職してからも関西に基本的にはずっとおりました。で、直近では京都の京田辺市というところにいたんですけども、はい、こちらに戻るきっかけは、島琴アカデミーってご存知でしょうかね。ですね、まあ、島根でもともと土着の人だったり UI ターンされた人で、まあ、地域活動的な部分ですね、されてる方にスポット当てて、その人の紹介を、まあ現地で、まあ、私が受けた時は関西講座ですね、はい、島琴アカデミーの関西講座受講してたんですけども、島根からゲストとして大阪に来られて、いろいろ活動内容を紹介されるのを聞いた上で、現地インターンというのがありまして、そこで、まあ、現地インターンをした時に出会ったのが出雲市多気町の元地域おこし協力隊の山田雅史さんだったんです。まあ、彼と知り合ってからはすごい一人で大規模に金魚の養殖場とですね、いちじくを展開されてる状況を見て、この人をちょっと手助けしたいなって気持ちになって、会社が休みの時にちょこちょこ山田さんの手伝いに通う日々が続いたのが、まあ一番のきっかけかなというところです、うん、
その時に手助けしたいって思ったと思うんです
ね。あ、そうですね。
それがなんかたくさんのなんか人柄を表してる感じがしますね。あ、そうですか。それがきっかけで、
はい、そうこうしてるうちに、なんかちょっと先のことを考えたんですね。そのこのまま定年まで今いる会社に勤めても何か面白くないなって考え出して、はいはい、いろいろと、まあ本当いろいろ考えたんですけども、うん、もう島根に戻って何か、ね、好きなことやる方がすごい人生としてはいいんじゃないかなと思うようになりました。そしてまだ地域おこし協力隊になると決めない状態で、一旦会社を辞めてフリーの状態になりました、は
い、で地域おこし協力隊としてやってきた。
そうですね、まあ、それもたまたま山田さんの手伝いでこちら多気町に来てるタイミングで、募集が出たよって話があったんで、
うん、で今は、独立されたっていうこと
ですね、はい、うん、この3月末で協力隊は任期が終わりまして、
ちなみに何をやられてるんですか？
いちじく栽培ですね、はい、まあ、多気町がいちじくの産地っていうのがあって、で自分の中ではやっぱり多気町に来るからにはいちじくやらんとダメだろうという思いがあって、はい、最低限いちじくをやろうという気持ちで 来まして、で、うん、協力隊の活動自体も、まあ、地域の産品ということで、うん、イチジク栽培自体が活動として認められる状況ではあったんで、
はい、
まあ、ただ最低限やろうと思いながら、やっぱり農業ってある程度のボリュームやらないと自分が生活できる目処は立ちにくいという、うん、はい、ね、そんなイメージですよね、ところもあって、
うんうん、
ちょうどあの山田さんの紹介で畑をですね貸してくれるあてがあったっていうのもあって、それまた、大体25アールぐらいある広さで、イチジクも目いっぱい植えてる状況なんですけどもなかなか一人では取り切れるかどうかは、まあ、今年からはもう一人じゃ全く無理なぐらいの収穫量にはなる見込みなんですけども、はい、
ちなみにあのお名前というか会社、
あ、まあ、野号としてはイチジク日和という名前ですね、うん、
めちゃくちゃいい名前ですよね。
ちょっと検索したら誰かのブログの名前とかにヒットしちゃうんですけど、
まあそれぐらいいい名前っていうことかな。
イチジクはやっぱりつけた方が分かりやすいって思ったのと、あとはやっぱりこうイチジクがあって幸せかなという感じが出るかなという名前にはしようと思ってつけました。
で、浅井田さんはたくさんと、はい、その地域おこし協力隊の時に出会われたっていう。
そうですね、あの赴任して出会いました、はいはいはい、初めてそこで。
それまでっていうのはその島根に住まわれてたってことですか。
それ、ま、あ、島根出身ではあるんですけど、はいはい、八杉の出身なんですけど、はい、で、 でも大学のタイミングで東京に出まして、
うんうん、
でそこから一回島根に戻ったりして、でもまた結婚のタイミングで滋賀県に出たんですよ、
うん、
で滋賀で20年ぐらい住んでたんですけど、
はい、
で子供がだいぶあの大きくなって大学に進学したりするタイミングで、はいはい、で下の子供があの高校に入るっていうタイミングで、うん、でどこの高校にするっていう話をした時にあの島根に行きたいって言ったんですよね。
突然
突然っていうか、でもあの前から島根大好きで、おじいちゃんおばあちゃんとか、
あ、なるほどなるほど、
うん、で住みたいっていうのはずっと言ってて、中学校に上がるタイミングでも言ったし、
うんうん、
言っても気が変わるんじゃないかって私も思ってて、旦那も思ってて、
はい、
なんですけど結局最後までそのまま行くっていう意思が変わらなかったんですよね。だからまあだったらちょっとお母さん仕事探さんとってなって、
うん、
でまあ、私もなんかこう自然相手にいろいろとお仕事をやりたいなっていう気持ちがあったんで、はい、で、まあ、島根に帰って、まあ、子供の頃にいろいろと自分が遊んだようなフィールドでなんかやったら楽しいかなっていうのは漠然と思ってたんですけど、はい、まあ、そのタイミングで子供もそうやって言ってくれるし、まあ、じゃあお母さん島根に帰ってなんかやってみようかなって
すごいですね、その発想がすごいですよね、
うん、それでまあ協力隊っていうのをそこで見つけて、
うんうん、
これなら自分のやりたいことできるんじゃないかなって思って応募したんですけどね、うん、
ハートフルデイズ。さて皆さん、出雲市いちじく日和の堀江拓さんと、同じく出雲市ワハーブカフェハモンの浅枝翔子さんのお話、まだまだ続いていますよ。
浅枝さんは今は安杉ではなく、
あ、今は出雲市ですね、うん、出雲市の協力隊でそのまま住んでた井の地区っていう場所に定住しまして、でちょっとそういう植物を使ったお店を。
具体的にどんな感じの。
ですね、あのワハーブっていうのを私はやってるんですけど、
ワハーブ、
はい、もともとだから日本にいた植物、
うん、
日本に生えてた植物とか、まあ、古い時代に日本に来て、
うん、
でそこでこう根付いたもの、はい、で人がいろいろ使ってるもの、
うんうん、例えばどういうものがあるんですか。
まあ、例えば分かりやすいところで言ったらヨモギとか、
あ、はいはいはい、
ドクダミとか、
うんうん、
まあ、めっちゃいっぱいあるんですけど、
うん、
まあ、お米もそうだし、
お米も
まあ植物で、
ああ、まあ、
皆さん食べてるもので、はい、昔から日本にあってだし、まあ、杉とか、
うん、
木もそうだし、とにかく人が使ってるもので、 日本に昔からある植物は全部ワハーブっていう風に定義、ワハーブ協会が定義しているものなんですけど。
なるほど、へえ、はい、
だからもう本当にいっぱいあるんですよね、身の回りに。
そうですか、
はい、で協力隊の活動でもそういうことをやっていて、講習会とかお料理教室とかやってたんですけど、はいはい、で卒隊したらまあそれをお仕事にしたいなと思って、はい、お店をすることにしました。
そんな、なんか、
しちゃいました。軽いノリです。
でもその、なんですか、今聞いてたらそうお店をすることになりましたって言うのは簡単ですけど、やるってなったらね、その一時期そうですけど、その独立するってなるときには、うん、なんだろう、そんな簡単じゃないと思うんですけど。
そうですね。
どうなんですか、それは例えば地域の皆さんの協力があったりとか、いろいろあったのかなとか。
そうですね、それは本当にあのいろいろとその地区の方たちにもすごく応援してもらって、でまあもともとその協力隊の活動自体もすごい応援してもらって、うん、で一緒にはハーブの勉強とかも興味持ってやってくれたりして、でその今住んでるというかカフェをやっている場所、うん、そこもその地区の方がまあもともと所有してたものをじゃあ貸してあげるよって言っていただいて、はい、大家さんであり米農家さんなので、まあ、うちのご飯にはそこのお米を使うし、っていう感じで本当に良くしてもらって協力的で。
え、そのカフェのお名前は？
は、ワハーブカフェハモンって言うんですけど、あのうちのお店すごくちっちゃいんですよ。
はいはい。
だからあの駐車場もちっちゃくて、うん、なので予約制です。
あ、なるほど。地域の皆さんっていうかご近所の方の反応はどうなんですか？
あ、そうですね。なんかあのまあ元々私がそういうのをやってるっていうのも皆さんご存知だし、うんうん、なんですけど実際その何を食べさせられるんだろうみたいな。
いやそう思いますよね。いやさっきも僕もそう思ったから聞いた。
そうそうそう、その辺の草をもう食わせるのかみたいな。美味しいのかそれはっていう感じで、はあ、ちょっとなんかおっかなびっくりな感じですけど、なのでまあぼちぼちと
少しずつ、
はい、
って感じですか。タクさんはどうですか、そのイチジクまだ始めてね、はい、間もないと思うんですけど。
もともとですね、協力隊になったのがきっかけで、うん、ふるさと島根定住財団のしまっちっていう関係人口サイトですね、そちらで滝イチジク、滝のまあファンになってもらう人が増えればいいなと思って、うん、しまっちで3年連続ですね、あのイチジク収穫サポーター募集しますという形で。
ちなみにそのしまっち、もうちょっと詳しく聞いてもいいですか。どういうものなんですか。
そうですね、基本的にはあの優勝とかのお仕事ではなくですね、はは地域活動とか地域イベントのお手伝いに、うんうん、あの無償ボランティアとして参加していただいて、うんうんまあ、一緒に運営するという経験をね踏めるかなりいいもうプラットフォームができていると思います。
ああそうなんですか、はい、そうか、どこからね取っかかりっていうかね、はいはいはい、分かんない人たちにはすごくいいですよね、それは、はいはい、やっぱたくさんもその地域の人たちにはいろいろとこう協力してもらったりとかっていうのはあるんですか。はい、
そうですね、去年なんかあのキララ滝って道の駅ありまして、うんまあ、そちらの草刈りをした草ですね、
はい、あ
の四季草に使いたくって。
あ、四季草、はい、あ、イチジクの、は
い、そうです、うん、あの多分軽トラで30台分ぐらいの草を運んでいただいて。
誰がたくさんが運んだ。
あ、運ぶのはそのキララで、あの おそらくシルバー人材センターの方だとは思うんですけども、はい、そちらの方がもう暑い7月の時に大汗かいて持ってきていただいてですね、まあ、それをまあ自分もさらに大汗かきながらもう何日もずっと敷草を株元にですね敷き詰めるっていう日々を過ごしたおかげで順調に実がほぼ取れたかなという出来栄えだったんで、そういった何でしょうね、ちょっとこれが欲しいんですっていう話をまあ誰かにしたらいろいろいけるんじゃないかとか、そういった対応を基本的にはしていただけるっていうので、まあ、地域の人様々でですね、自分のイチジクもなんとかなったかなと。
やっぱ独立って聞くとやっぱりね、一人でどうにかってやっぱなんか思っちゃいがちだけど、やっぱりお二人ともそうやっていろんな人と関わりながらっていう感じなん
ですね。
ですね。
なんでまあ困っ った時はなるべく人にいろいろ話をする方がいいのかなと思いましたね。
浅井田さんもやっぱそういうところ、
そうですね、とりあえず言ってみて、うん、なんかこれないですかねとか、こういうのやりたいんですけどどうですかねみたいな、なんかさらっとこう、ね、言ってみるそしたらなんか誰かがピピってなって、あの人こういうのできるよとか、あこれあるよみたいな、これ余ってるよとか、そういうのはよくありますよね。
あ、うん、ですね。
浅井田さん、さっき娘さんがその島根って言われたって言ったじゃないですか、
う
ん、
はい、
娘さんも今こっちにおられるってこと？
あ、娘は今いないんですよ。
あ、そうなんだ。
はい、高校卒業して、うん、ちょうど私が3年間の協力隊の任期の間に高校生だったんですよ。
なるほどなるほどなるほど。
で今進学して、はい、今は別の県に住んでます。
じゃあ今、うん、お一人でそのカフェをやられてるって、はい、
そうですね。
あ、そうなんですか、は
い、基本的な生活とかは、まあ、変わらないんですけど、ただ家族の形がすごく今なんか不思議な
自由な感じになった
自由な感じ、うんうんうん、そうそうそう、うまいこと言われる自由な形になってます。
そう、
そうなんです、うん、はい、ちょっと今落ち着いたかなっていう自分の中で
ぐらいな感じなんですか。
はい、ちょっと落ち着いて、まあみんながあの次の生活に入っていったみたいなタイミングで、でこれからちょっとお店頑張ろうかなっていう感じの、うん、なるほ
ど。じゃあちょっと聞くのは早いかもしれないですけど、はい、これからそのお店を中心に浅井田さんの暮らし
そうですね、
をどうしていこうかっていうのは、なんかこうなんとなくイメージみたいなのはあるんですか。
そうですね、まあ地域にやっぱりこう根ざした、
うん、
周りに、まあ、もちろん家はありますけど、目立つような場所にあるお店でもないし、観光地でもないし、
うん、
だからまあその地域と一緒にその地域の自然とか、まあ、農業とか、うん、空いた田畑とか、うん、なんかそういうものをやっぱりちゃんと使いたいなっていう気持ちもあったり、で野山が荒れてたり、
うん、
だからそういうところを私はやっぱり、そこに入っていって他の人にとっては刈り払う草だったりもう邪魔な木だったりするけど、うん、私にとっては使えるものなんですよそれって、
うん
うん、でそういうものが もうめちゃくちゃ周りにいっぱいあって溢れてるので、うんうん、なんかそういう魅力をやっぱりもっとたくさんの人に伝えたいし、でそれをお仕事にするっていうことが私は大事だと思ってて、
うん
うん、だからまあ協力隊としてもそうだし自分の人生としてもそうだけど、そういう部分をちゃんと仕事につなげて、
はい、
でそれがもしうまくいったらそこにもしかしたら雇用が生まれるかもしれないし、うん、そしたらもしかしたら外から人が来るかもしれないし、うん、住んでくれるかもしれないし、そういうところを目指しながらで自分は好きなことをやりたい
より自由にね、
より自由に好きなことでなんかこう、うんうん、うまくいけば多分周りも幸せになるんじゃないかなって思うんですよね
そうですよ ね確かにそれは本当実感しますよね、
うんうん、
ハートフルデイズいかがでしたか。島根に暮らす誰かの本音の話。さてそろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。